本と雑談ラジオ。
はい、どうぞよろしくお願いします。漫画家の小泉智博です。
歌人の増野光一です。
8回目ですね。
あ、もう8回になりますか。0回を含めては
0回入れると9回だけど、はい、まあ、0回は0回なんで
0回ですからね。そうですね。
今日はですね、ちょっと僕がちょっと漫画描いたりしてて、角田さんの本が読めなかったんですよ。間に合わなくて。
あ、ちょっと分厚い本ですからね。
400ページぐらいあって、まだね150ページぐらいしか進んでないんですよ。でもすっごい面白いですね。
そうですね。なんか、僕でも自分の結婚のことやっぱ振り返ってつらかったですね。
これでもね、ちょっと妻に読んでほしくない。
欲しくないですよね。なんかこれ男の、だから女性側から男が別に悪くないのに、すごく男が迷惑だったことがうまく描かれてるんですよ。
ものすごい、ああこんなこと思われてるとたまったもんじゃねえとか思い出させたくないみたいな。
本当ですよね。大体この男性いい夫なんですよ、かなり、こんなにいい夫でもここまで嫌なんだっていうのが辛かったですね。
そ
う、
まあ、それをね、女性側としてもすっごい
冷静に
客観的に見て、自分がこうだからこう感じてしまうのだみたいな。
で、自分は被害妄想かもしれないみたいなことも分かってるのに、でも読んでると男としてはこういうことが女性にはストレスなんだなってことが、結構なんか嫌な気持ちになりますよね。
そう、でもね、ここでこれがストレスだったらもう何もできねえじゃねえかくらいもう思っちゃう。
だけど、いや僕結構反省しました。だから今ちょうどね、神様くれたインポっていうのの連載本にするために全体を見返してたんですけども、まああまり僕だからあんま悪いと思ってないところもあるんですよね、はい、もちろん悪いこともあるけど、子供に十数年会えないぐらいひどいことはしてないと思っているんですよ。だけどこの角田さんの書いた小説を読むと、例えば男がちょっと声がでかいだけでも女性がいかにストレスに感じるかとかが、まあね、切々と書かれててね。
まあそれはまあ次回
また次回ね、
坂の途中の家、裁判員制度の
そうですね、参加することになった女性が、
はい、
裁判員制度を通じてむしろ自分の家庭のことを振り返ってしまうという恐ろしい小説です。
いやもうでもね、途中でもう泣きそうになって、
はい、
たところに付箋をつい貼ってしまったりとか。
いや、すっごい面白いですね。
面白い。
てかこんな素材でこんな面白く書けるってすごいなと思いました。
取材したんですかね。
どうでしょうね、もうね、まあ、角田さんがこの人としか思えないですよ。
そうそうそうそう。
もうね、
あ、ただまあ次やります、
はい、
またでもね、同じようなこと言うと思うんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、もう一回言うっていうことも大事ですからね。
では増野さん最近どうですか。何か
最近はちょうど今日もその神様をくれたインポっていう連載を、まあ、本にするときには愛のことはもう仕方ないってタイトルなんですけど、それの後書き的な短編を書いてて、でも全然書けないまま今に至っちゃいました。今日朝からずっとやってて、朝早起きして作業してたんですけど、なんでしょうね、書くための下地準備みたいなことやっと終わったところで、これから小泉さんと別れた後朝までかけて。
申し訳ない、そんな忙しい真っ只中で。
いやいや、自分のせいなんですよ。だってゆるゆる英検っていうね、
はいはい、
小泉さんとやってる映画サークルも参加表明しておきながら、結局僕場所を提供しただけで自分で撮んなかったんですね。
ここね、僕も増野さんに出てほしくて企画考えてたんですけど、東郷さんに変わって
すいませんでした。で、増野商店っていうね、今収録してる場所で、まあ、皆さんが撮影するので本当は関わりたかったんですけど、本当に一作品にちょっとだけ出たぐらいで、あとはもう本当に原稿書いてたら終わってしまいました。
僕ね、今回撮ったのもう全然良かったんですけど、はい、増野さんバージョンもね、
はい、
撮ってみたい気
がするので。そんなに僕が重要な役だったんですか。
そうだから、もし次機会があったら、
ぜひぜひ。
尾行されるんですよ。で、探偵が下手くそだから、
はい、
尾行されるって分かって、
はい、
尾行されてる方がなんで後つけてきてるんだっつって、
は
い、怒るっていうのを増野さんに。
僕は怒りそうですね。
すごい怒ってもらうのを撮りたかったんですよ。
僕も本当はね、自分の本の宣伝映像みたいなの撮りたかったんですけど、まだその本自体ができてないから、気持ちもそっちに行かなくてですね、
はい、
すいませんが宿題にさせてください。
わかりました。
で、絵本の方はね、かなり出来上がって、
目黒さんとの
絵本、これ言ってもいいのかな、まあ、ちょっとその 帯文を結構ね素敵な作家の人に書いていただいたので、やれるべきことは全部やったってぐらい心残りがないのないんですよ絵本は。噛んでしまった。心残りがないの絵本で、
はい、
で神様がくれたインポを改め愛のことはもう仕方ないの方はまだまだ心残りだらけっていうですね。でも発売日がほぼ同じっていうところが恐ろしいんですよね。
絵本は全部で何ページぐらいなんですか？
絵本はね、31ページですね。でそれは基本形らしくて、でも絵も文章もあと周りの細かいところも全部仕上がったので、あとは印刷の色調を直したりする程度ですね。
その愛のことは仕方がないは何ページ
ですか？愛のことはもう仕方ないは何ページになるんだろう。今手元にゲラがあるんですけど、まあ、こんなぐらいですね。でこれ、あ、ごめんなさい、今録音機の前にもう老眼だから見えないんですけど、後書きを出すとどのくらいなんだろうな。
でもそんなにバカみたいに分厚くないですね。
後書きない状態で243ページですね。で10ページぐらい後書きがつくと思うんで、まあ、250ページぐらいにな
ったんじゃないかな。結構厚めですね。
そうなんですよ。
180から200ってあって、まあ、漫画はそうなんですけど、
だから結構高い、分厚くて高い本になっちゃいそうなんですけど、今日でも松野大輔さんからメールが来て、あれ連載するときに削るのって言われて、いや削んないでしょって言ったら、上下巻になるのって言われて、上下巻なら下しかいらないよって言ってたんですけど、いやそんなに上下巻なのほど
の下しか売れない、上じゃなくて
なんか、あ、下しかいらないって多分、ね、松野さんのことを下に書いたからあの送るって言ったときに、いや下だけ送ってくれればいいよって意味だったと思うんですけど、まあ、そんな上下巻にはならないんですよね。まあ本作るのは大変ですね。
はい、
はい、
僕も実は本を作ったんですよ、は
い、大泉さんの作った本が今手元に、
はい、まあ、これただの自費本なんですけど、クソをぶっかけろ根本隆さんに大事と、あとあのこれ、ね、漫画教室の生徒さんのと一緒にクソみたいな漫画を書いてもらって、はい、でそれを僕も書いて一冊の本にしたいなと思って、
うん、
で、まあ、クソといえば根本さんかなって思って、あのスペシャル講師、なぜなら漫画教室の本だから、講師として根本先生に、本の、あ、その載ってる漫画のアドバイスを、
コメント
対談形式で言っていただきました。
すごい豪華じゃないですか。大体でもそもそも小泉さんの漫画教室は、
はいはい、
結構プロがデビューしてすごい活躍してますよね。
そうなんですよ。
村田浩二さんとか超メジャーな某週刊誌で連載するみたいじゃないですか。
今度スピリッツで夏から連載が始まりますよ。
大丈夫なのかな。
大丈夫じゃないですかね。
すごいですよ。
言っちゃダメなのかな。
わかんない。まあでも大丈夫なんじゃないですか。
大丈夫じゃないですかね。
こうやってダメになっちゃったら悲しいですよね。
まあ急にダメになるかもわかんないので、ちょっとピーオンするかもしれないですね。あ、なるほど。
でもほら、あとほらもう一人、
はい、
宮
川くん、
宮川さんとかも次々本を出して、
はい、そうですね、あとね、鈴木ぽがこさんという方がネットでぬか床の漫画を描いてらっしゃったり、あと北村仁さんという元ロフトのスタッフの方が、はいはい、マーシーの本で漫画を僕が教えたエッセイ漫画の技法で
書いて、ね、大体元々ライターさんだったはず
ですね。そうそうそう、
すごいじゃないですか。
もう完全に漫画家ですよ。下手な漫画家より漫画をいっぱい書いてる。
これでもじゃあこの中からも新しい舌が出るかもしれないじゃないですか。
そうですね、うん、僕はこの佐々木くんっていう、真ん中のこのなんて言ったらいいのかな、
サイケデリック的な
全裸の人間ばかりが出てくるサイケデリックなイラストみたいな、この人のね、漫画のが好きなんですけど、すごい好きなんですけど、ただ今回はねポエムみたいな漫画で、何度読んでも全然意味がわからない。
いつももうちょっとわかりやすいですね。
ちゃんとストーリーがあるんですよ。ただすごい迫力があるし、一生懸命描いてるから全く無視できなかったんですよ。
漫画ってやっぱり描くのが大変なところが、やっぱここまでちゃんと描き上げた人は形になってきますよね、は
い、そうですね。
なんか短歌とかもある意味難しいところもあるんですけど、とりあえず作るのって短いから、ちょっと賢いとできてしまうんですね。
あ、でもねこれ本当にね、最初3人男性に声をかけて、はい、お願いして、その3人で作ろう と思って、まあ僕も書く予定なかったんですけど、すごいのができるぞって思ったら、そのうち2人が脱落して、でそのうちの1個を原案で僕がこの漫画書いたんですよ、1983年のマイケル・ジャクソンっていうのを。でもう1人の人はネームまでやってたんですけど、原稿がどうしても書けないっつって脱落しちゃったんですよ。だからそれも僕がなんなら絵を描かせてくれないかって頼んだんですけど、連絡が返してもらえなくなっちゃった。
なるほどね。そうなんですよ、きっとちゃんと形にするっていうことが、漫画はとても難しいですよね。
やっぱ働きながらだと大変ですよね。
でもその大変さがですね、クリエイティブには大事なんじゃないかということで、今日の課題本に行きましょうかね。
はい、そうですね。じゃあ一冊目が、
はい、
連載終了、牧浩二さんという方、
はい、これはちょっと予告と違いますけど、
はい、そうですね、
でもあの2人とも読んで面白かったということで紹介しましょう。
はい、
これはまあイーストプレスというね、はい、ほらあの、何が大ヒットしたんでしたっけ、
僕のね、うちの子になりなよも出してもらって
ますけど、
あれ失踪日記、
失踪日記っていうのは東秀夫さんの漫画が結構ヒットした、その担当の人が作った本だと思うんですけど、
あ、そうなんですか、片田さんだ、
片田さんですよね多分ね、違うのかな、
わかんないです、担当見なかった、編集あと奥付けで
違う人でした片田さんではないのかな、なんか書いてないですね。
片田さんっていうのは、コミック Q 作った人です。
そうですね。でも片田さんではないのかもしれません。もし片田さんだったらすいません。これでもとにかく少年ジャンプである時期活動して、あ、片田さんって書いてあるの、でも発行人は。
発行人は社長の名前だから。
でも編集者の名前わかんないですね。
そうですね。
こういうの書く場合のに僕編集者の人って黒子だけど、やっぱ責任取るため名前書くべきと思うんですけどね。
でも他に名前がないから片田さんかもしれないですね。
で連載終了はあのこの牧さんっていう方がジャンプで書いていたけど結構振り回されて連載が次々終わってしまったという、
まあ、デビューからやってるんですよ。最初ね福岡で美術大学の学生だったんですよね、
はい、で
それで投稿して最初多分ね小学館で賞を取るんですよ。
そうなんですよね。で小学館で賞を取ったにもかかわらず、すぐにジャンプでデビューせず他社で一旦デビューしちゃうんですよね。
そうキングの少年画報社で確かデビューするんじゃないかな、
それでなんかそこがまたこの先のポイントになっていて、あのつまりジャンプの生え抜きではなかったってことなんですよね。デビューからジャンプの人はもうちょっとこう熱心なんだけど、割と生地他社でデビューしてしまった後だったから冷めてたりとかして、そこが編集者にはちょっと気に入られなかったりするんですよね。でなんかこの人の印象はだから結構頭が良くてクールで、結構冷静な判断しちゃうから、あの他社でデビューしちゃえっていう風に考えたりとか、やっぱそこでジャンプじゃなきゃダメとかっていう風には思わないわけじゃないですか。
そうですね。
でその現実的なところが次々とこうちょっと器用に見えちゃうというか、多分こう編集者ってそういう人よりも、バカみたいに無我夢中の人が好きだと思うんですよ。
そうですね、
だからそこがちょっと損してる人ですよね。
ただこの人ね、多分デビューの時から絵がものすごい上手なんですよきっと、だからジャンプの新人ってなんだこの汚ねえわみたいな、
はいはい、
そういう人が多いから育てがいがなかったんじゃないかな、
そのことを対談がね最後に対談が載ってて、あの名物編集長だった方との対談が載ってて、それすごく勉強になりましたね。
そう
なんか縦軸と横軸っていうのが漫画にはあって、縦軸がストーリーとかで横軸がキャラクターとかだとしたら、この作者の人は縦軸は得意だったと。
そう
つまりストーリー作りは上手で、でもキャラクターとかの部分が弱くて、で編集者が手伝うのは縦軸の部分だから、つまり編集者が手伝える部分がない漫画家だったと。
そう
だから君は一人でやった方がいいみたいなこと言われて、何にもしてもらえないんですよねいつもね。
そう
その辺もかわいそうでしたね。だから
それはね僕も完全に一緒なんですよ。
そうなんですか、
はい、
小泉さんも君は勝手にやってくれって言われちゃうタイプなんですか。
いや僕ね勝手にやってくれとも言われないくまま、もう自分で最後までネーム書いて持ち込んで、
はい、
どうでしょうねって言ってやってるので、もう編集者が 介入する余地がほぼないみたいな。
なんでしょうね、それは。やっぱ才能がちょっと、ある種天才的ってことなのか。
いや、なんか、変えられるのとかすごい嫌なんですよ。でもまあ、アドバイスとして、ちゃんとした意見はもちろん聞くんですけど、はい、まあ、直すのとかもすごい嫌ってたんですよね。
漫画って
頑固だったんじゃないですかね、融通が効かなくて。
編集の人の言う通りに直さなきゃいけないみたいなとこありますもんね。
うん、やっぱそういう人の方が可愛がられますよ。
ほら、遠浅の部屋って読みました？
大橋くんの。
大橋さんの。遠浅の部屋も、なんか編集者の人がこうしろあしろって細かくて、嫌だなと思っているうちに結局連載やめちゃったりするんですよね。でそういうのってやっぱ性格によるんですよね。だから直されても平気な人と、やっぱ自分でこうしたいってはっきりしたのがあって、やっぱそれに曲げないのがすごく気持ち悪いって人がいるはずなんですね。
僕は最近はいくらでも直します。
あね、僕も多分もし漫画家だったら、あんまり人の話聞かないかもしれません。文章とかで雑誌の仕事なんかでね、編集者の人が優秀な時には直されても平気なんですけど、例えば僕町山富郎さんが編集者だった頃にね、コラムを連載させてもらっていて、町山さんが勝手に書いちゃうんですよ、僕は思ってもないこと。例えば角川春樹さんがコカインで捕まった時にね、コカインはどうでもいいけどって出だしに勝手に書き換えたんですよ。僕そんなこと書いてないんですよ。でコカインどうでもいいと
無法者の発言ですよ。
当時思ってなかったんだけど、でもなんか町山さんが勝手に書いちゃって乗っちゃったわけですよ、それが。でその直したの見せてくれなかったんですね、町山さん。で僕は割とはっきり言う方だったから、町山さん直してもいいけど直して見せてくださいと、
はいはい、
でやっぱり自分の経験も持ってる発言をね、見せたいからっていうふうに新人のくせに、本当に初めてのコラムだったのに、割とそういうことをちゃんと言って、町山さんもそれは聞いてくれる人だったから、大丈夫だったんだけど、やっぱり僕と同時にコラム書いてた人で怒って辞めちゃった人もいるから、だからそれは相性なんだと思いますね。
そうですね。
で町山さん文章上手い人だから、勝手に直されても文章上手いのがいいんですよ。で僕スパなんかでも編集者の人がこうしたらどうでしょうって直してくれることがあって、やっぱ文章上手い人の直しって、あ、そうすれば確かに良くなるって思えるんですよ。だけどダメな編集者っていて、全然なんでそう直すのか分かんないって直しする人いません？
あ、いるかもしれないですね。
そういう人に当たると本当に心からバカにしちゃうから、なんでそんな直しなきゃなんないんだと思っちゃうんですよ。
あ、直しのそのネームやってアドバイスでトンチンカンなこと言われると、
ちょっと
はぁー
って思いますよね。でそれ相性とかもあると思うんですけど、やっぱりある読者の視点でね、こうした方が良くなりますよって意見なのかもしれないけど、でもやっぱりあなたと私は根本的に世界が違うんじゃないかと思うような意見を言われると、急にその人ともやりたくなくなっちゃうじゃないですか。だからなんかね、もし自分が漫画家だったらと想像すると、このマキさんみたいに、マキさんでいいんですか、
マキ浩二さん
みたいに、僕もきっと編集者にほっとかれるタイプだと思いますね。ちょっとおやつを食べながらでいいですか。
あれ
ね、でも小泉さんはなんかダメな編集者に当たった思い出はないんですか？
ね、あるすごい結構ね、その、マニアとか業界の人らが注目してる雑誌があったんですよ、はいはい、でそこで僕ネームを切って、もう予告に書くっつって、名前も次号で載りますよっつって出してもらってたんですけど、はい、そこでその後のやり取りでもう直しがあんまりちょっとひどくて、はい、僕はベタが嫌いなんですよ、
はいはいはい
はい、でどうすればオリジナリティが出るかっつって、ベタじゃなくできるのかってものすごい苦心してるのに、はいはい、全部ベタの方にこうしろこうしろこうしろっつって、はぁって思ってもう頭にきて書くのやめました。
多分その編集の人は、こういうベタにしないと通じないと思ってるんですよね。
でもねそんな、
そんなの
漫画10人読む人が10人思いつくような内容に直したもん書けるかよって思ったんですよ。
まあ、そんなの小泉さんに頼むのは間違えてますよね。だって小泉さんの役割としてそんなのいらないもん。
そうですね、まあ、そのせいで、まあ、確実に売れてないんですけど、
でもなんだろう、それってだって表現なんて生き方だったりするから、例えばめちゃめちゃ売れたいわけじゃない人もいるわけじゃないですか、小泉さんだって あのお金儲けみたいなところに最終的に一番目的があるわけじゃないでしょ、きっと。
だからね、それが難しいところで、はい、お金儲けなりヒットなりが出てないと生きていけないっていうのがあるんですよ、
まあ、それはそうです
よね。次書かせてもらえないっていう恐ろしい命題があって、はい、だから月になんかマイナーなもんが書ける環境にあれば全然それで楽しく書いていけてると思うんですけど、連載が終わったり本が出なかったりするので怖いんですね。
悩ましいですね。
悩ましいです。
でも例えば文学の世界だと、純文学と言われるものなんてそんなに万人には受けないわけですよ、でもある種こう出版の文化で守ろうとしてて、どうにかやってるっていう漫画家の売れた売り上げをね、文学がこう持ってっちゃうみたいなところあると思うんですけど、まあ、でもこれからは難しいのかもしれませんね。でもそんなこと言ってると、
はい、
じゃあメジャーなものがいいかっていうと、本当に一部のものしか
そうです、ね、
存在できなくなっちゃうじゃないですか。
残っていかないですもん、全体が枯渇していきますよね。
だから僕だからお笑い活動してた時もそれをいつも思ってて、あのお笑いってやっぱお約束があって、その不特定多数の多数派に向けてのお笑いってほとんどだから、もうその時点で僕にとっては必要のないものになっちゃうんですよね。だからあのなるべく近づきたいとは思ってましたけど、その不特定多数の方に、でも限度がありましたね、自分の場合は。そんなのならやりたくないって思うことが多くて、でもそこはお笑いの人は大抵それで大ヒットして売れたいっていうのがまず動機であるから、あとテレビに出たいとか、僕そこの動機は弱かったんですよね。すでにテレビ出てたし、物書き枠として、だからじゃあテレビに出たからといってどれだけのいいことがあるのかってあんまし分かんなかったんですよね。でも本当にその辺はこのマクさんの連載終了もそうだけど、
はい、
やっぱ連載が終わっちゃ困るわけですよ、やっぱりね。
そうなんですよ、もっとできれば何巻でも続けたいんですよ。
あんまりでも恨みがましくないんですよね、編集者にね。だから
そうですね、
編集者の人が結構なんかあなたの漫画好きじゃないとか、あなたの描いてる漫画のこういう世界はちょっと得意じゃないとか、結構正直に言うんですよね。
この人ですよ、研修者の K さんっていう人がすごい暗い目をして嫌味みたいなことばっかり言う、
あとせっかく盛り上がりかけたのにもうやめましょうって言ったりするんですよね、この人は一生懸命自分の色を出そうとして、でもその都度連載が終わっちゃうから、結局大成功はしない感じになっちゃうんですよね。
そうですね、あのでもね、連載終わった後に単行本が出て、当時景気がいいから、
はいはい、
テレビとか、
そうですね、
ものすごい贅沢をして楽しそうに散財するところが可愛らしいんですよ、
ね、そうですね。なんかでも不思議な味わいでしたね、これ今の漫画家とちょっと違うんですよね、景気がいい時代の話ですよね。
そうそうそう、あとねこの時代だと島本和彦さんが青い炎でほぼ同時代を描いてて、
はい、
やっぱ新人漫画家にとっていかに編集者がその強く存在しているかっていうのがどっちもよくわかる漫画でした。
そうですね。でもやっぱりよく編集の人がこうしろっていうから直してたのに、会議で落ちてしまったとか、そういう恨み橋はどんな漫画家でも必ずありますよね。
あのね、やっぱ担当編集さんが OK っつっても編集長が蹴ったら終わりなんですよ。
そうなんですよね。だからそれは僕よく聞きます。結婚してた相手が漫画家さんだったから、漫画家さんがよく集ってたんだけど、どんな漫画家さんも一度はそういう目にあってますね、だからあ漫画大変だなって。もう活字もそういうことありますけどね、難しいですよね。編集の人って必要なんだと思うんですけど、やっぱりじゃあ大ヒット飛ばした編集者さんが自分に合ってるかどうか分かんないですもんね。
そうですね、
ほらあのフィーリアムっていうね、あの雑誌があって、そこは
女性誌ですね、
他社でダメだった人とかがちょっと他社で落ちこぼれた人たちを好き勝手書かせて、書いてもらって、それによって結構ヒット出したりしてて、あのハッピーマニアとか、あと岡崎まりさんのサプリとか、やっぱ他社で出そうとしたけど他社では通んなかった企画がそこで花開いたりするらしいんですよ。だそういうケースもあるから、漫画家さんに好きに描かせた方が面白い時もあると思うんですよね。ただまあそれも限度があるのかな。
ねえ、
なんか分かんなくなっちゃいますね、そういうのね。
そう、まあマキさんをはじめとして、そのね、ジャンプの黄金時代に ジャンプに携わってた人たちが実際ね、あの北斗の拳だ、ジョジョの奇妙な冒険だとか、あとドラゴンボールだ、黄金時代つって覚えてるのってやっぱごく一握りですよね、きっとね。その裏で何倍もすぐ打ち切られたりとか。
あ、そうですよね、やっぱ雑誌の人は別に全部の人に成功してもらわなくてもいいわけだから、そこは残酷ですよね。
そうですよ。
で、編集者の人は大手出版社の社員だから給料変わんないし、結局フリーで漫画家やってる人が被ってしまうという意味では、やっぱ自分の身も守んないとね、
まあ、売れてる人だって同じ立場はフリーなので、今もうチヤホヤされてるからといって来年そこで書いてるかどうかは分からないんですよ。
本当ですよね。僕聞いた話だと一作だけヒットが出た漫画家さんがね、子供を私立に出ちゃって、でもヒットがもう終わってしまったから子供がまた公立に引っ越す、転校するとか、そういう話はよくあるみたいですよね。
そう、まあ、漫画でなくとも、出版業でなくともフリーの立場なんてみんな吹けば飛ぶような。
本当ですよね。だからそういう意味ではあれだな、なんかあんまり編集の方は自分が社員だからフリーの人の気持ち想像しないと思うんですよね。
そうですね。
だからほら、連載準備中にお金がいっぱいかかってしまうことに気づかなかったりとか、だってアシスタント雇うにもね、家を引っ越さなきゃならなかったりとか、だからそういうこう、例えば打ち合わせなんかもフリーの人って打ち合わせすると時間が取られてしまって、その交通費もかかるし、打ち合わせばっかしてるとどんどん困るんですけど、そういうこと編集者の人分かんないだと思うんですよね。編集の人って打ち合わせだけしたい人っているじゃないですか。
そうですね。
仕事した気になりたいから、でもそういうのってその人にとっては仕事かもしれないけど、フリーにとっては打ち合わせすればするほど時間が食われてしまって、何もお金にならないわけだから、そういうことへの想像力をもうちょっと持ってほしいと思いますね。
昨日、一昨日かな、夜昼英検でひどい話聞きましたよ。今回参加してくださったある方が、脚本書いてるんですよ、で、なんか漫画の原作の脚本、映画の脚本を下書きみたいなのをして、で結局その映画完成しなかったらノーギャラだったりとか。
あ、そうなんですよね。
そう、
それはでも本当にあることですよ。本当にね。割と僕は自分の本とかってこんな本出なくてもおかしくないのにって本を無理やり出してきたんですけど、でもやっぱポシャった企画の話はよく聞きますよね。だからどんな人も頓挫した企画ってあるんですよ。だから
ね、
その言わないだけですよね。ひどい目にあって、ひどい風にボツになった企画って誰でも思ってるんですけど、あんまそれ大っぴらに話してるとね、仕事が減ってしまうので、黙ってるだけですよね。
そうですね。まあでもそう、編集者の悪口とか言ってるとどんどん自分の仕事が減るだけなので、
まあ、そうなんですよね。
売れてる人は言っていいと思います。
でもね、その辺はだからなんだろう、みんなひどい条件の中で成功してるんですよね。だから成功してる人も、じゃあすごく恵まれてたかっていうと、まあすごいひどい条件の中ですっごくうまくやって成功してる人が多いですよね。そう考えると、こうこの連載終了みたいな企画ってちょっとだからネガティブなものになっちゃうと思うんだけど、この方の冷静さによって読んでて嫌な気持ちにならないようになってますよね。
漫画がね、主人公が結構お調子者っていうのもあるんですけど、すごいカラッとしてて ね、楽しいんですよ。
なんかそれがやっぱりうじうじしたりとか恨み節だったりとかしちゃうとね、
あとね、すっごい原稿懸命に書いてますよね、何時間もかけて。
そうなんですよね。
当時はパソコンとかないですから、むちゃくちゃ書いてる。
そう、でもその努力の感じをこんなにもかわいそうっていうふうに書かないところが良かったですよね。
そうですね。
まあ、でもこの本は正直一番最後の巻末の対談がとても勉強になる本でした。
そう、これでね、最近の漫画はコマが少ないとか、そう、何巻も進んでるのに、話が全然進んでないみたいな。
それは思いますね、僕も。
そう、
ほら 具体で出して失礼だけど、ほら、あの浅野いにおさんって人の漫画読んだ時に、この全3巻の内容って普通だったら短編1本じゃないかなみたいな。あ、だから絵が丁寧なんだけど、
あと演出ですよね、
情報量がすごく変わってますよね今ね、
それでもあのワンピースとか売れてるのは、あの大駒使っているようで意外としっかり、あの描いてるとか、あとカメラの数が違うみたいな、
そうですね、
そういうところもすごい勉強になるんですよ。
勉強になりましたね。なんか、
俺もパクって漫画教室言おうって思いました。
カメラ何個使ってるかを数えるとかね。
そうそうそうそう、
なんかあれですね、コミックバンチの編集長になった人が、あの今対談出てるんですよね。
はい、
コミックバンチの編集長だった人っていうのは昔ジャンプだったのかな。
うん、そうですね。
これで僕ショックだったのは、あのなんかすごく変な原作を漫画に書いたことがあるんですね、この作者の人が。なんか新人誌コンテストで入選した原作ものを無理やり漫画に書いたことがあって、ちょっと嫌な仕事だったらしいんだけど、
そうですね、
そのことを対談の中で編集長だった人が、いや、あの原作を漫画にできたのは君だけで、そのことがすごく評価されたんだっていうふうに言うんですよね。だからつまりみんなが困った原作だったわけですよ。
なんで賞をあげたんでしょうね。
まあ、多分賞には値するぐらい面白かったけど、漫画家に伝えするのが難しかったと思うんですよね。でそれをこの人は難なく漫画にしてしまってて、アレンジしちゃったんだけど、まあ、そういうすごい力量がある人なんですよね。
そうですね、牧先生もそれはもう嫌で嫌でしょうがなかったみたいに書いてますもんね。
それってさ、あるんですよ。だから仕事で、あ、自分では失敗だった的な嫌な仕事だなと思った仕事が、実は異常な評価をされてるとか、あんなに失敗だったのに成功と思えてたのみたいなことってあるんですよね。だそういうことを考えさせられましたね。
何でも一生懸命やっとくもんですね。
僕ある音楽ライター時代にバンドのインタビューでね、大失敗と思ったバンドのインタビューがあったんだけど、後に数年後に松野さんが一番いいインタビューしたとか言われて、本当にびっくりしたんですよ。もう人のもどろで、こんなにうまくいかないインタビュー初めてと思ったんですよ、僕その日。
他の人はもっと良かったんじゃないですか。
だから、あのそれだから数年後に違う仕事で会った時に言われたんで、やっぱ本人の実感と違うんですよ、仕事って。そういうことを考えさせるエピソードがいっぱい載ってる本でした。
ええ、
はい、皆さんも読んでみてください。連載終了、
牧浩二さん。
牧浩二さんね、この方がね、漫画家としてこれからもいろんな作品を作ることをね、ちょっと願わずにはいられない本でした。
そうですね、僕らより10個上ぐらいの世代ですよね。
マニアックな作で人々の記憶には残ってるみたいですね。
さあ、それでは続いて、
はい、
山里亮太さん、南海キャンディーズ山里亮太さんの天才になりたい、
はい、
朝日新書です。
これはですね、あの藤井良樹さんというね、共通の知り合いのロポライターの方がいて、今漫画原作者としてチャンピオンでも漫画原作やってるんですけど、その方がこの本がいい本だよって教えてくれたんですよ。
あ、お読みになってたんですね。
はい、それであの山里さんは僕面識もあるんですけど、あのアウトデラックスにも出たし、
あ、なんか僕ね、あの不毛な議論聞いてるんですけど、はい、増野さんのことをなんか言ってましたよ。あのルールールールールールールールールールっていうカレー単価を増野さんがなんか評価してくださったんです、
ね。はいはい、あ、そうかもしれません。あの山里さんがなんか分断バーみたいなものをライブハウスで再現するみたいなイベントがあった時に、それを僕も司会させてもらったことがあって、今思えば山里さんの出るイベントの司会ってちょっとゾッとするんですけど、でもまあ当時は知らなかった、そんなに詳しくなかったのでね、まあ、知ってから、あ、山里さんってすごい力のある芸人さんだってことがどんどん分かってきて、あの今度も、ツイッターのツイートを元にトークするって企画に見に行くんですけども、
140ですね、
はい、本当に面白いんですよ。ものすごくよくできてて、まあ、巧みな構成と、もう上手なおしゃべりと、でたった一人でマイクでずっと喋ってるだけなのに、ずっと夢中で聞いてしまうし、もうみんなが一体化してですね、あのツイッターなどで言っちゃいけないことをいっぱい喋るんです、山里さんが。でも誰もそのことをバラしたりしないぐらい一体感が 生まれるっていう素敵なライブなんですけど、うんうん、まあでも、もうこんなに能力が高くてもテレビだとちょっと地味なポジションにわざといらっしゃるじゃないですか。ちょっとこう控えめなポジション
で、ああ天の声とかね、
でもそれがいかに本当はすごい能力がないとできないことなのかってことが、まあだんだん分かってきたとこで読んだ本だったんですよ、天才になりたい。で、まあ、天才になりたいってタイトルってことは自分は天才ではないって意識ですよね。
そうですね。でもものすごい努力家なんですよ、
だけどよく考えると、うん、この方は最初から例えばそんなに作りたいお笑いがないにもかかわらず、
そうですね、
すっごく評価されたりするわけだから、やっぱりやっぱ天才なんですよきっと。
公式に当てはめて、
はい、
その
笑いを生もうと、
そうそう、
でそんなにやりたいことなかった的なことをおっしゃってて、だからやっぱ天才ではあるんですよ、だけどそこをさらにもっとすごい人がいるんだって意識を持ち続けて、驚くほど努力してるっていう本 で、
うん、
でこの本がいいのは努力のことが惜しみなくこう書いてあるんですよ。
そう
で結構芸人さんって俺天才だからあまし努力してないよ的なポーズを取る方がかっこいいとされてるでしょ。あと芸人さんの美意識で舞台裏あまし明かすのは良くないっていう意識の人もいるから、でも山里さんはサービス精神でとにかく自分がこんなに失敗したとか、
はい、
こんな風におごってたとか、
あ
とこの時はこんなミスをしたとか、だからこう努力したんだということが全部書いてあるんですよ。
あとね、常にね、ものすごい自信がないんですよ。
そうなんですよ。
そこがね、もうとにかく、あの、なんか、なんとかの自信、仮初めの自信じゃなくて、はい、組み合わせの自信じゃなくて、なんか、そういう言葉があるんですよ。とにかく自信を、
そうですね、なんかこう、嘘の自信を作っておいて、
その自信のおかげで今回は乗り切れたみたいな、なんとか本番までにその自信を作り上げなきゃいけないみたいな、それをずっと気にしてるんですよ。だから気にしすぎで余計そんな自信気にしてたら自信なんか湧いてこないんじゃないかって思ってハラハラするんですよね、
小泉さんは割と漫画にもともと自信ありました？
僕はね、自信とか気にしたことないですよ。
あ、それはでもやっぱしある人って
。あとね、僕ね、人前でも緊張しないんですよ。人間として大切な機能が欠落してんじゃないかって怖くなるんですけど、
田原町さんも緊張しなそうですよ。
あのね、だから高いところ平気で歩く人いるじゃないですか、はいはい、でそういう人たまに落ちて死ぬじゃないですか、はいはい、そういうのがないような、高いところは苦手なんですけど、はい、そういう感じなんじゃないかって思って、ゾッとする時あります。
なるほどね、
い
や山里さんはもちろんこう書く上でね、そういう風に書いてるってところもあると思うんです、サービスで、だけど多分本当に自分より天才がいっぱいいると思ってて、でも無自覚だったりするわけですよね。無自覚で結構笑い取れちゃったりするわけですよ、それであと自分はできるのに相方が失敗するから相方を責めたりしちゃうわけですよね、でそのことを反省もするんだけど、でもやっぱり実際には自分ができてしまってて、そう、
能力が明らかに高いですよ。
高いんですよ。それで相方ができないのは本当なんですよきっと、で相方がどんどん追い詰められていくんですよね。
あ、元のちずちゃんじゃない、元のコンビの人のこと
ですね。アシガルエンペラーっていうコンビだった時に ね、イケメンとコンビ組んだ方がいいと思って、わざとイケメンで元ヤンキーの人と組むんだけど、まあ、その人は人が良くてどんなに怒っても結構ついてきてくれてたんだけど、
そんで山ちゃんすっごい褒めてくれるんですよ、
である時やっぱりもうついていけなくなるっていうんで解散になっちゃうんですよね、でもそれでも一応テレビのねガチンコでしたっけ、で結構注目されて、
はい、
優勝して単独ライブとかをできたりとかして、もう一時的にブレイクするわけですよね、だからなんだろう、ある種こう花開く前からもそこそこできちゃうというか、基本的な能力がすごく高い人ですよね。
そうそうそう、
だからそれがでもそのちょっとした周波数っていうか、こう調整に時間がかかるんだけど、それもものすごくこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていろんなことを考えて、それで次の相方を探す時にも、とても冷静にこの人がいいって選んでいくわけですよね、有名なエピソードですけど、なんかキャンディーズのね、相方さんのことは、しずちゃんは、なんかこう、すごく口説いて、
はい、
で、彼女が東京に来たかったら東京に行っちゃダメだよって言うとか、すごい裏で工作するんですよね。
そうそうそうそう。
大体東京の人なのに、東京っていうか関西の人じゃないのに
千葉出身
です、わざわざ関西に行くんですよね。
そう、お笑いのために関西の大学に行く
行くっていう。でそれ寮生活って結構遊び回っちゃうんですよね。
そう、寮生活がね楽しそうなんですよ。
楽しそうですよね。あ、だからこの本ってもっと小説に転ぼうと思えば小説に転べたと思うんですよ。
これでもね、すっごい一番面白かったのは、はい、もうもちろんそういうネタの作り方とかいいんですけど、はい、M1 グランプリの裏側をドキュメンタリーで描いてる後半のところが
面白いですよね。
もう映画、再現映画を見てるような。
そうなんですよ。だからこれって、映像化もできるし、小説化もできるし、漫画にもできるし、いろんな要素が入ってて、だから変な話、編集者の仕事としてはもうちょっとある方向に寄せた方が良かったのかもしれないと思うんだけど、
もともと新書で企画したんですかね。
でこれね、この新書の立ち上げの第1号なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからすっごい慣れ物入りで、
はあ、
朝日新書、
はい、
だから新書というレーベルを立ち上げる
とき
に、
あ、でもある時ありとあらゆる出版社が新書を出してた時期ありますよね。
その第1弾だから、
もともと岩波新書ぐらいしかなかったのに、
その時のね、だから期待を背負って出してるから、
うん、
もう新書で出すことが決まってたんだと思うんですよね。だからしょうがなくこうなったんだと思うんだけど、
うん、
でもじゃあそのことがこの作品の良さを失ってるかっていうと、損なってるかっていうとね、ものすごくいろんな要素が入ってることで、この人才能がある、文才があるってことが書いてわかると思ったんですよ。
しかもね、新書ってそんな厚くないとか、多分フォーマットが大体決まってるんですよね、はい、読みやすい。
そうなんですよ。でこんなに短いのにものすごいたくさんのものを読んだ気になるんですよね、で M1 も1年目に結構いいとこまで行って2年目に失敗しちゃうんだけど、その2年目の失敗する感じとかもちょっと映画的で素敵なんですよね。
あ、ビリになるんですよね。
そうで結構あっさり終わるんだけど、そこは、なんかそういうあんまりこう盛り上がりというか、いう意味では気象転結で言えばちょっと変な終わり方なんだけど、
うん、
そういうことを含めてすごくリアリティがあって、現在進行形で芸人として前線にいるって感じが閉じ込められてる本ですよね。
あとね、すごい良かったのが、お笑いのネタをちゃんとテキストで書いてるところですね。
そうですね。
そう。
それも良かったです、とっても。僕ね、芸人本結構読んでて、オリエンタルラジオ のあっちゃんさんが書いた本も良かったんですけど、あれは小説なんですけどね、あれのいいところも、会話がちゃんと漫才になってるんですよ。でこの新書も、本当にお笑いやろうとしてる人が参考になることがいっぱい書いてありますよね。
そう。あとね、地図ちゃんと、だからそれまでのネタも漫才として普通に読むと面白いんだけど、やっぱ地図ちゃんと作り始めたネタがね、本当に数段
次
元が変わったって感じの面白さなんですよ。なんか
やっぱし、そうですね、地図ちゃんの出てくるところの、
うん、
こう普通はこうだけどこうしたとかいうところの
台
本って笑っちゃいますよ、読むとね。
そう、面白い。
面白いんですよ。で、それはなかなか紙で書いて、紙の文字で書いた台本って笑えないから。
まあ見てたっていうのも記憶で、
あるんでしょうけど、
見てるから。
でもすごいですよね。
で、
いや、これは力のある人だっていうことが、
はい、
だけど自分が天才じゃないと思ってるっていう、その、難しいバランスですよね。だから自分は天才だぞって言っちゃうと書けなかった本だし、かといって能力なかったらやっぱ書けなかったから、この謙虚さと天才さを両方合わせ持った、まあちょっとめったに生じない本っていうか、だってほらダウンタウンの松本さんとかはこういう本にならないと思うんですよ、やっぱりもうあの方は自分を天才だと思ってるだろうし、天才としてしか発言しないから、でも自分は天才じゃないんだ、努力しなきゃいけないんだっていうスタンスで、だけど能力高いっていうことの面白さですよね、これね。
僕はね、ラジオを聞いてて、
はい、
山ちゃんがもうへりくだるんですよ、ものすごく、はいはいはい、それがね、ちょっとへりくだりの度合いが強すぎて嫌味に聞こえる時があるんですよ。
あ、まあね、
ただね、この先々週ぐらいに、
はい、
歌詞、セイコーの セイコーグランドっていう30万円ぐらいの時計を買って、それを自慢した時の感じがものすごく面白かったんですよ。
なるほどね。
もちろんね、山ちゃんとしては、こんな、のぼせ上がってる自分をネタにしてくれっていう振りでもあるんだけど、そしたら読者プレゼントでその時計くださいみたいな、いっぱいいじられて、とても楽しかったんですけど、だから、あんまへりくだりすぎない感じが、へりくだり方がちょっと適正さを書いてる気がするので、なんかいい感じでやってほしいなと思いました。なるほど
ね。どうなんでしょうね、その辺はね。いや、もちろんすごい自信家でもあるところもあると思うんですよ。
うん、もうちょっと思い上がっていいと思うんですよ。
そこも難しくて。
ただそれで反発する人もいるから、
難しいですね。だから、お笑い、お約束みたいなところも大事だから、どこまでその自分の自信出していいのかとか、どこまで振り下っていいのかっていうのは、本当にこの人も試行錯誤して今に至るんじゃないだろうか。だからラジオなんかも多分、ねえ。
ただ、ラジオはね、中高生向けなんですよ。
多分ね。
伊集院さんとかと比べて、若いヤングジャンクですから、若い世代向けに噛み砕いてすごくやってるって感じはします。
あ、だからその、うちわでやる、そのうちわっていうか、会場でやるライブだと、その正直さと、その、お約束感がね、すごいいいバランスだから。
なるほど、僕はラジオしか聞いてないので。
多分ね、ラジオとかテレビでは言えない話をしてるんですよ。
あ、いいですね。
そこが人々の心を捉えて話せないから。
あ、まあ、しかもライブなんて行く人は結構年齢層も上ですもんね、
あとみんなファンだから、そのファンで山里さんが大好きな人が集まる場と、誰が聞いてるか分かんない場っていうのはやっぱ使い分けなきゃならないと思うんですよね、その辺はぜひライブもね見てほしいですね、小泉さんにね。
あ、そうですね、見たくなりました。
本当に面白いですよ。
あ、
こんなに伏線も張ってここまで喋れて、もう 息もつかせぬトークライブなんですよ。まあ、でしかももともとツイートしたことの裏話をするわけだから、こんな意味がここにあったのかみたいなね。
ツイッターも見てないとダメですね。
まあ、それもちゃんと映してくれるんですけど、映像で。でもまあ、いや、これは力のある方だって感じですよ。本当にね。でもここまで力がないと当たり前なんでしょうけどね。だから芸人で成功してる人っていうのはちょっと異常なほどの無駄なぐらいの能力があって、そのある部分だけしか出さずにやっていくみたいな感じなんでしょうね。なんかだからこの新書もちょっと前に出た新書だから、
はい、
でそれでもまあ結構これでも
増刷になって
ますよ、になってますよね。でも
だいぶ空いてから
大ヒットしてる本に比べるとそんなじゃないのかもしれないし、あとこうね、結構又吉さんとかと比べちゃうとね、派手さがないのかもしれないんだけど、こんなにいい本を読んだなって感じで、僕は芸人本いっぱい読んできましたけど、役立つって意味ではこの本がナンバーワンですね。芸人になるための本みたいな本も見ましたし、芸人さんが裏話書いたものとか、たけしさんが書いた本とか、いろんな小説も読みましたけど、もしお笑いを目指している人がいたとしたときに、こんなに参考になる失敗も書いてあって、考え方のコツも書いてあって、例えば本当に楽しいことやってみたときに成功したって書いてあるんじゃないですか。それも今言葉でこう僕が言うと下手ですけど、この文章でこの本の中で書かれると、確かにそれまではルールみたいなものでやってた人が本当に楽しいことは何かっていうふうに考えてやったらこんなにうまくなったんだっていうのが、まあワクワクする感じでね、書かれてるんですよ。
僕は不毛な議論がね、結構ラジオを聞いてる本数があまりに増えすぎて、常にこの後聞こうかどうか、境界線にいたんですけど、この本読んだら山ちゃんのことがずっと好きになったので、ずっと聞いててよかった、これからも聞こうって思いました。
ぜひぜひ。本当にそうですよね。だからこの本を読むと意外と芸人さんが明かせないようなことを惜しみなく明かしてるから、その辺は潔い人だと思いましたね。なんか僕、潔さみたいなものってどんな表現する人にも重要な気がしてるんですよね。だからその出し惜しみのなさみたいなことが、
そうですね、
もちろん書いてないこともいっぱいあるんでしょうけど、
な
んか例えば辞めちゃったコンビの相方のこととか悪く書かない感じだったから、本当はもっといろんな気持ちがあると思うんですよ。
あとね、まあ M1 でその年何が優勝したとか、うん、そういうこともちょっと伏せてあるんですよね。
あ、そうですね。だからその辺は工夫してるんでしょうね。
そのくらい出してもいいのになって思いました。
何かきっとご自身のルールがあるんですよ。
うん、キングコングのこととか書いてるのに。
あ、そうですね。だからその辺はね、きっと何を出して何を出さないかって、本当にその文章の大事なところだと思うんですよね。
う
ん、
でもね、やっぱこう どれあれに負けたのかみたいな、うん、その辺ちょっとね、あと生々しさが違うじゃないですか。
何だったんでしょうね。この辺ちょっと編集の方がどこまで関与したのかを、そういうこと聞いてみたいですね。今度お話しする機会があったら聞いてみたいですね。でもこれ写真もちょっと入ってるし楽しかったな。
そうですね。
この男の子の少年時代のヌードは大丈夫なんだろうか。
おちんちんが4歳ぐらいですかね。
これは大丈夫なんだろうかな。でも本当にリアルタイムでこれからって時に出た本だったから、そのドキュメント性の面白さはすごいですよね。
いやだって最初出たのが2007年とかですか、うん、
ちょっとだから M1 の、 成功して失敗して直後なのかな。
ちょっと目が老眼でよく見えない字が細かすぎ
て。2006年11月ってなってますね。
あ、じゃあもう M12004 でしたっけ、
うん、ちょっと時間は経ってるんですね。
そうですね。じゃあ本当にもう どんどん上り詰めていってる時ですね。
いや、まあでもこれもし芸人のことをこうコンテンツとして漫画にしたり映像にしたい人がいたらですね、なんだろう、意外と無視されてる名作だと思うので、
うん、
いろんな角度で、こっちの角度ではこういうものになるしっていう風に使えると思うから、
はい、
ぜひね、そういう風にチェックしてみてほしいですね。
はい、
いやでも芸人関係ない仕事してる人でも参考になると思いましたよ。
はい、
自分もちょっとこういう気持ちを忘れちゃダメだなってことがすごく言葉で言うと本当に陳腐なものになっちゃうんですけど、でも本当はそこが一番大事なことで、陳腐だとかいうふうに退けちゃダメなことっていうんでしょうかね、重要なことが書いてあると思いました。
山里亮太さん、天才になりたい、
朝日新書ですね。
新書
ちょっと前のだから新書だから書店にないかもしれませんけど、はい、Amazon とかでぜひ入手してみてほしいですね。はい、あ、そうだ、忘れてましたが、僕山田三助さんっていうね、あるよ星屑っていう漫画がヒットしてる漫画家さんの10代の青天っていう漫画の推薦文を書きました。10代の青天っていうのはね、なんだろうな、思春期の男の子同士のなんかゲイとも言いにくいような、
うん、
でボーイズラブでもないような不思議ななんか性的な話なんですけど、
ホモソーシャルでもないんですか。
ホモソーシャルなんですよ。でもホモソーシャル&ホモセクシャルみたいな不思議な、そんな隙間あったのかっていう漫画で僕大好きなんですよ。推薦文を短歌で書きました。
どこで連載してたやつなんですか。
もともと太田出版から出た若さでムンムンっていうタイトル出た本の復刻版なんですけど、ちょっと短編を足してるんですよね。でなんかすっごくその本が好きだったので、
うん、
それを覚えてくださってたんだと思うんですけど、今度三助さんとトークもするんですけど、書店トークも、推薦文を書いてますのでよかったら読んでみてください。10代の青天といって、性はセックスの性です。
なんて推薦文を書いたんですか。
短歌にしてみました。絶倫の正反対のそれがしが唯一興奮する漫画です。
お
というね、インポである私でも興奮してしまうよっていう、ちょっとだから僕はちょっとホモ気があるからなのかもしれませんけど、でもかといってホモ気があっても完全なホモではないので、その微妙さが大事なんですよね。
もうでもやってるじゃないですか。
でもなんだろう、今まで誰も書かなかったことだと思うんですよね。だから思春期の男の子同士が仲いいみたいな、女の子も出てくるので完全なるゲーム漫画ではないんですけど、その混ざり具合が絶妙で、だから今のあるよ星屑は好きな方が好きかどうかちょっとわからないんですけど、実はみんな普遍的に持ってるはずの興味だと思うんですが、漫画にはなったことなかったと思うんですよね。その辺はちょっと今度書店トークで話そうと思っています。その書店トークは高円寺でやるんですけど、これと間に合うかどうか分かんないんですが、ツイッターの方で見てください。
はい、
あと花澤健吾さんのムックに小泉さんと私が同時に書いてるんですね。
そうですね。アイアムアヒーローっていうゾンビ漫画が映画化、映画公開に際して花澤健吾さんの、特集ムックが文芸の別冊で出ました。
はい、それに松山智代さんも書いてるし、いろいろね、あの安田理央さんとかも書いてるんだけど、小泉さんがゾンビ漫画を書いてて、
これですね、あのゾンビ漫画か、あの花澤健吾さんについての漫画を書いてくださいっていう発注だったんですよ。
はいはい。
したらゾンビ漫画書いてるの俺しかいねえ。
ゾンビ漫画でなおかつ赤ちゃんも出てくるというね。
まあ今僕ね、赤ちゃんしか描きたくないので。
すごい面白かったですよ、可愛くて。
ありがとうございます。パパはゾンビに噛まれたという。そう、
でもパパはゾンビに噛まれたのに子供は無邪気にパパって近づいてくるんですよね。
そうなんですよ。
これは小泉さんに描けないゾンビ漫画ですね。
ありがとうございます。
ついにゾンビ漫画にパパが出てくるとは新しいジャンルの話ですね。
とてもみんな花澤さんこんな素敵な人ですよって書いてるのにね、ちょっと肩身が狭い。
僕はあの珍しく漫画のことを久しぶりにがっつり書いたんですけど、あのボーイズ・オン・ザ・ランっていう漫画を中心に、
はい、
童貞性という切り口で書かせてもらったんですね。でちょっとだからレビューっぽい、僕が書く文章にしたレビューっぽい要素が多い本で、久しぶりにあのこういう感じのものを書いたっていう満足感のある一編になりました。なんかぜひ読んでみてください。あまり僕漫画レビューをね、離婚してから書かなくなっちゃって、どうしても結婚相手が漫画だったこともあって、あの書けなくなっちゃったんですけども、たまにこうやって書かせていただくと、あ、自分はこういうこと書くの好きだなってことをね、結構思い出しました。でタイトルが短歌になってて、大人とは加害者側に立つことで弱さを自覚できていることっていう、これは大人のっていうテレビ番組でやった時にとっさに僕がその場で作った短歌を元にしてるんですけど、
うん、
まあ、この文章のタイトルにぴったしだったので使わせてもらいました。
まだね僕読んでないんですけど、すごく読み応えがありそうで、読むのが楽しみですね。
はい、僕はちょっと興味あるところは読んじゃったんですけど、ただアイアムヒーローがちょっと評判いい映画なんだけど、死体がすごい出てくるって聞いて、見るべきか迷ってますね。
あ、僕はねものすごい楽しみにしてるんですけど、まだ見てないんですよ。
なんか試写状もいただいてたんですけど、まだ見てないんですよね。こんな表紙です。ちなみに挟まっていた愛のことはもう仕方ない、これもっとでかいんですけど、
うさぎの緑の表紙ですね。
うさぎなぜうさぎなのかっていうと、性欲の象徴だからです。うさぎとはプレイボーイとかうさぎのマーク。
あ、本当だ、
はい、
ということで
ね、
はい、
あの2人が揃って書いた花澤健吾さんのムックもぜひ見てみてください。
ヒーローなき世界を生きる、
そうですね、総特集花澤健吾ヒーローなき世界を生きるっていう、まあ力量のある漫画家さんだなってことを改めて思いましたね。はい、
ではまた。
ではではまた。
さよなら、ありがとうございました。